第28回どんな人が法定貢献を使っているか。法定貢献は判断能力が不十分で、かつ任意貢献契約を結んでいなかった人が使います。最高裁判所が公表している2021年の成年貢献関係事件の概況によると、認知症が原因での利用者が多く、法定貢献の 63.1% は認知症の方です。男女別の割合は、男性が約 44.1%、 女性が約 55.9% です。65歳以上は男性の約 72.2%、 女性の約 86.1% を占めます。年代別では、男性は80歳以上が最も多く、全体の約 34.8% を占め、次いで70歳代が約 28.0% です。女性は80歳以上が最も多く、全体の約 62.9% を占め、次いで70歳代が約 19.3% です。貢献制度を利用するきっかけとして多いのが、銀行から貢献を使うよう求められた時です。介護施設に入る時や不動産を処分する時にも、貢献制度を使うよう施設や司法書士に求められることがあります。知的障害や精神障害がある方の場合、本人の親御さんが亡くなり相続が発生した時に、税理士などに貢献制度を使うよう求められることが多いようです。最近では、これまで何事もなく利用してきた施設から貢献制度を使うよう言われるケースも増えています。貢献制度を使えば、更新期間はこれまで通りの3年だが、貢献制度を使わない場合は1年ごとの更新に変更になりましたという施設も登場しています。交通事故や労働災害の場合、裁判や保険会社との交渉で貢献人を使う必要が生じることもあります。会社を休んだり退職するときの手続きで貢献人が必要になることもあります。また悪質商法対策で法定貢献を使うこともありますが、多くはないようです。認知症だけど貢献人が必要か、障害があるけれど貢献制度を使わなければならないのか、貢献を使うほど認知症は進んでいないと思うが補佐で良いか、という相談はたくさんあります。自分で決める任意貢献と違い、法定貢献は貢献人や貢献人の報酬等を家庭裁判所が決めるので、利用に慎重になる人は少なくありません。法定貢献を使うかどうか迷っている人が周りにいる場合、法定貢献の必要度をチェックしてみましょう。下記で該当するものが多いほど、法定貢献の必要性は高いと言えるでしょう。1、本人は認知症や知的障害、精神障害の診断を受けている。2、本人は自分の名前を書けない。3、本人のことで親身になってくれる家族がいない。4、本人は自分のお金のことを頼みたいと言える人がいない。5、本人は自分名義の預貯金口座があり、キャッシュカードも持っているが、その暗証番号を覚えていない。6、本人は金融機関等から貢献人を立てないと取引できないと言われている。7、本人は自分の財産を親族に勝手に使われているかもしれない。該当するものが少なければ、貢献制度はまだ使わなくてよいかもしれません。多ければ、法定貢献制度のどれを使うか、あるいは他の方法で何とかならないか検討してみましょう。